勧誘を巻く断る30の方法。その1、うまく断ろうとするから断れない。下手に断ろうとすると断れる。うまく誘いを断る方法はないか。こうしたことをあなたも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。サークルの誘い、習い事の勧誘、行きたくもないコンサートの誘い、訪問販売。こうした誘いや勧誘の嵐に一度は悩み、相手を傷つけないうまい断り方を考えたことがあることでしょう。しかし、このうまく断るのうまくということがいやらしい。ただ、でさえ上手に断れない人が自分も相手も傷つけない完璧な断り方を考えるから余計にうまく断れなくなってしまうのです。完璧な断り方を目指したために不完全に中途半端になってしまったということです。相手も自分も傷つけないような上手な断り方がないわけでもありません。相手の話の尻尾を掴んで逆手に取ったり、話をひっくり返してこちらが優勢になったりすることでうまく断る方法もあります。しかし、それは言い方やテクニックの問題です。口下手の人が言い方やテクニックを意識してもうまく話せないため余計に断れなくなるのです。うまく断れない人ほどうまく断る方法を考えないことです。シンプルに単純に断定的に断ることに集中することです。話すのが上手で度胸もあり頭の回転が早いなら最初から上手に断る方法は意識しないでしょう。そういう人は最初からうまく断ることができています。うまい話術で切り抜けてしまいます。しかし、うまく断れないことで悩んでいるなら言葉やテクニックに頼ることは余計に悪循環になってしまうのです。口下手な人は口下手の断り方を考えるべきです。うまく誘いを断れないことに悩んでいるならうまく断るという字幕から抜け出しましょう。下手に断るというふうに考え方を変えましょう。相手を傷つけ落ち込ませるような下手な断り方の方が簡単で即効性があり効果的なのです。結果としてうまく断るようになるのです。うまく断るのではなく下手に断る。勧誘をうまく断る30の方法。その2、うまく断ろうとすればするほど言葉に詰まる。あなたとしても自信がなくてもはっきり断りの言葉を述べることです。断りの言葉に遠回しな表現は不要です。相手を傷つけないような言葉を選ぶ必要もありません。単純にストレートでいいのです。必要はありません。興味ありません。結構です。短い一言で十分に間に合います。最近ようやく片言の日本語を話せるようになった外国人のような話し方がいいでしょう。誘いを断れない人はうまい言い訳をつい考えてしまうのです。相手の気分を損ねないようにこれぞという一言を考えます。うまい言い訳で相手の言葉を交わすことが上手に誘いを断る方法だと思っています。しかしそんな人に限ってうまい言葉に文句が思い浮かばずただとしまいます。言葉でうまく断ろうとすると相手の言葉でうまく言い訳してしまうと意気込んでいます。うまく断ろうとするのではありません。断るときにはむしろ冷たくあっさり淡白にしていなければなりません。ずうずうを引きずった言い方は不要です。相手はその気があるのかなと勘違いをしてしまいます。誘いを断ることが苦手というなら考えを一転してうまく断らないようにしようと思えばいいのです。下手に断ればいいのです。相手の気分を損ねるような言い方をしようと思えば断る言葉はたくさん思い浮かびます。みんな自分が嫌われることが怖いのです。嫌われることが怖いから相手の気分を損ねないような言い方をつい考えます。しかし本当に断りたいときには相手の気分など考える必要はないのです。下手でもいいからはっきり断る。勧誘をうまく断る30の方法。その3、嫌われたくないから断れないだけ。そもそもの疑問です。なぜうまく誘いを断りたいという気持ちになるのでしょうか。難しい疑問のように思いますが実際の理由はシンプルです。嫌われたくない気持ちがあるからです。誘いをうまく断れない人が悩んでいることを一点に絞ればまさにこの仕事に尽きます。誘いをうまく断れずに悩んでいる人ほど人から嫌われることを恐れている人です。自分が嫌われることに怯えている人ほどのことは言えず誘いをうまく断れません。相手を傷つけず自分の印象も悪くしないように上手に誘いを断ろうとするから逆にうまく断れなくなります。相手が悪いのではなく自分を守りすぎているのです。嫌われて孤独になることが怖く寂しな嫌で圧倒美人でもあるのです。みんなにいい顔をしてされたい、人気者になりたい、いい人だと思われたい、そういう考え方を持っていると自分の気持ちをうまく表現することができずに必要もない勧誘に引っかかってしまいます。勧誘をする人に問題があるのではなく自分の内側に問題があると考えましょう。悪いのは相手の誘いより圧倒美人になっている自分の心なのです。相手の場合勧誘や誘いをうまく断れない人は人間関係にも悩んでいます。根底が同じだからです。人から嫌われたくない、自分はいい人だと思われたいという考えを持っていると人付き合いでも自分の言いたいことをうまく言えなくなります。相手の顔色ばかりを伺っているために相手に合わせた行動を取ったり話を合わせたりと苦労することとなるからです。誘いをうまく断れるようになれば人付き合いでも悩みも一緒になくなります。嫌われたくないという根本的原因が分かればその一点を改善するだけで行動が全て変わるのです。嫌われてもいいと考える。勧誘をうまく断る30の方法。その4、誘いをうまく断れる人ほど嫌われてもいいと考えている。勧誘や誘いをうまく断る人は共通して嫌われてもいいという強い意志を持っています。うまく断れるくらいですから優しい心を持っているのだろうなと思われがちですが実際は逆です。嫌われてもいいと考えているから結果としてうまく断ることができているのです。うまく断れない人は決まっていい顔をすることが良いことだと思っています。笑顔になりながら考えさせてください、親と相談しますと傷つけないような遠回しな言い方をしています。この遠回しな言い方が相手に余計な期待を持たせてしまうのです。言い方が中途半端になっていると相手はもしかしたらと期待をしてしまいさらに強く迫ってくるようになるのです。うまく断ろうとしたらうまく断れないのです。うまく断るコツは難しいことではありません。難しく考える方が余計にうまく断れなくなります。シンプルに単純に嫌われるような態度をすればいいのです。それは発言、態度、表情です。見込みがないという雰囲気を体全体から出すことです。ここがうまく誘いを断れないあなたには一つの壁になるでしょう。今まで嫌われたくないと考えていただけに嫌われてもいいと考えるということは180度正反対の考え方です。しかし実際の現実では嫌われてもいいと考えている人と誘いをうまく断ることができていることは確かです。断れる人の真似で構いませんから最初の一歩として嫌われようという意識を持つことです。まずはここから始まるのです。嫌われる。勧誘をうまく断る30の方法。その後、余分な言葉は余計な一言。余分な言葉を口にしてしまうことは全くもって余計な一言です。余計な一言を言ってしまった場合に断れなくなるというケースは数多く存在します。特にうまく断れない人ほど断るときに必要のない言葉を付け加えています。多分いらないと思います。今は必要ないと思います。お金がなくてダメなんです。はっきり言えばいいものの余分な言葉が加わっています。多分いらないと思いますと多分こうするともしかしたら必要かもしれないですよねと相手は理解してきます。今は必要ないと思いますと今はという余分な一言がじゃあいつか必要になるかもしれないですねとなります。お金がなくてダメなんですという言い方をすればじゃあローンを組めば大丈夫ですとなります。多分今はお金がなくてという余分な一言から下手な断り方に相手につけ込まれてしまうのです。断るときには装飾の言葉は不要です。余分な言葉は余計な一言です。そのままの言葉で断ってください。必要ありません。いりません。結構です。これだけでいいのです。単純でシンプルな言葉ほど相手には理解することができません。冷たい言い方に聞こえるでしょうが嫌われることが目的なのですからできるだけ冷たい言い方をした方がいいのです。余分な言葉を言ってはいけません。シンプルに単純に有効なあなたのためになります。余分な言葉を言わないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その6、初めの印象が最も肝心。勧誘や誘いを断るときはとにかく初めが肝心だと思ってください。初めこそが重要です。最初に曖昧な態度を取ってしまうと相手も背負んできますしあなたも態度を変えにくくなります。最初の一歩が全てを決めてしまいます。第一印象は大きな力を持っています。人間関係でもそうですが初めの第一印象が良ければ後からもずっといい人という印象を持ってもらいます。初めて会う瞬間はあなたの印象を決める大切な瞬間です。相手がどんな人なのか分かりませんからあなたのことをしっかり見ています。誘いに乗りやすい人と思われればその後も誘いに乗りやすい人として見られるようになります。何度もしつこくあなたを誘うようになるのです。いえ結構ですと言っても誘いに乗りやすい人という初めの印象からその印象を覆すことは難しいのです。今はちょっと気分が乗っていないけどまた後からもう一度と思わせてしまいます。初めの印象をどうしておくかですでに障害なのです。誘いや勧誘が近づいてくればあなたはこれでもかというぐらいに冷たい態度になることです。しかし友人や新しい出会いでは第一印象は良ければ良いことですが誘いや勧誘には第一印象は悪ければ悪いことのようです。誘いには乗ってこない印象をどれだけ相手に与えるかによってその後の態度が全く変わってくるからです。第一印象を冷たくする。勧誘をうまく断る30の方法。その7、目を合わせない方がうまく断れる。勧誘や誘いから逃れるときには目は絶対に合わせないことがポイントです。ただ目を合わせないだけで口に出さずして必要ない言わないというニュアンスは理解できます。目を合わせないことと冷たくて悪い印象はありません。目は口ほどのものを言うと言います。目を合わせてくれないと興味がないなと分かります。興味のあることには振り向いて目を合わせますが興味のないことには振り向きもしないことは日常でもよくあることです。好きな人にはいつも余裕なく目を見つめますが嫌いな人の前では目を合わせたくはありません。 誘いを上手に断ると言っても、言葉だけではなく、目も重要なポイントなのです。目を見るということは、相手の話に興味があることを意味します。わざと視線をそらすことで、相手に無関心を訴えるのです。目を合わせて断ることは、度胸が必要です。勇気も必要です。うまく断れない人ほど、度胸も勇気もないことを想定していますが、逆に目を合わせずに断る方法をお勧めします。普段は目を見て話してもいいのですが、あと誘いを断りたいときには、目を見ない方が効果的なのです。目を合わせないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その8、口下手な人は無視で誘いを断ればいい。話す必要などない。うまく誘いを断れない人は、うまく断るための良い言葉を考えるから言葉に詰まって話に乗せられます。うまくいってんだ企画をさせたいと思い、言葉を考えているのでしょうが、そんなことをしているから余計に話が乗せてしまうのです。喋りに自信がない人は、喋りに頼った断り方をしなければいいのです。対面して断ろうとすると、逆に相手の思うままに巻き込まれる場合があります。ここで、実際に私がよく使っている誘いの断り方を一つ紹介します。この方法は、どんな口下手で話すことが苦手な人でも、すぐ実践できるうまい方法です。それでいて、相手に強力な誘いの断り方です。それが無視です。これならば、どんなに喋りが苦手な人でも、すぐ身につけることができます。一切話す必要などないからです。何も言い返さなければいいだけですから、誰でも簡単に実践できます。無視はイエスでもノーでもありませんが、興味がないということでは強烈にアピールできます。ただ相手の言葉に対して反応を全くせず、その上目も合わせなければ完璧です。まもなく相手はこれではダメだと諦めていきます。私の場合、この無視という方法でどんな誘いや勧誘も 100% を返すことができています。実際に引っかかったこともありませんし、強力で即効性があります。もちろん相手には冷たい印象を与えることになるでしょう。私も嫌われるような態度を取っていることは分かっています。相手は本当に嫌われていることでしょう。しかし、うっかり誘いに乗ってしまい、時間とお金が無駄に飛んでいくことに比べれば、こうした方法も必要になるのです。返事をするの際、面倒くさくされている時にも使える強力な言葉ですから、ぜひあなたの生活にも生かしてみましょう。最も簡単な方法であり、その上強力な誘いの言葉です。喋りに自信がない人は喋らなければいいのです。喋りに自信がなければ無視をして断る。勧誘を待つ断る30の方法。その9、街角の勧誘には足を止めないこと。足を止めないということも勧誘や誘いをさせるための重要なポイントです。簡単ですからすぐできます。街を歩いていて目の前に何やらアンケート用紙を持って少しお時間よろしいですかと話しかけてくる人がいます。最近では悪質な勧誘も増え、勧誘とわからないような話し方で勧誘する手口が好評になっています。こうした手の勧誘は決まって少しでは終わりません。少しだけお時間のと言っておきながら話を引っ張られてしまい、長々と話をされてしまいます。次は頼んでもない話を次から次へとされます。いつの間にやら商品の購入に話が飛んでいたり、他の部屋に連れて行かれて気づけば入会の手続きとなっていたりします。だから強制的と思われるケースもあるようです。私の友人はアンケートにお答えいただいた方にお菓子をプレゼントしますということに騙されて連れて行かれました。長い話に付き合わされ、一緒にいた私はずっと友人のアンケートが終わるまで椅子に座って待っていました。内心自分は断っておいてよかったと思いました。ちょっとだけお時間のと言いながら20分以上も時間を取られてしまい、最後にちょっとしたお菓子をもらいました。ここで書類に記入された個人情報はどこへ行くのやら。そもそもこういうことに引っかかる原因は話しかけられた時に足を止めてしまうことがいけないのです。足を止めた時点であなたの話に興味があります。話を聞かせてくださいと言っているようなものです。足を止めた途端、相手の一方的な話に寄せます。話しかけられても足を止めなければいいのです。どんなに口下手で喋りに自信がなくても足を止めないくらいなら誰でもできます。足を止めないで通り過ぎてしまうことは効果的な言葉に方なのです。街角の勧誘には足を止めないようにする。勧誘を待つことはある30の方法。その10、街でもらえるチラシやティッシュには手を出さないこと。街角でもらえるチラシやティッシュには一切手を出さない練習をしましょう。あなたを勧誘に引っかかりやすい体質にしてしまい、広告員の口は品性を下げてしまうからです。もしかしたらお得な情報があるかもと思ってうっかり手を出してしまうと心の緩みが出てしまいます。一度でも手を出してしまうとまた次も手を出してしまいます。もう一回くらいいいかな、何かあるかもと心が緩んでしまうことになり、勧誘に引っかかりやすい体質になってしまうのです。必要のないつまらないチラシやティッシュを両手で持つことになります。勧誘に引っかかりにくい体質を作ることです。そのためにはチラシやティッシュをもらわない練習から始めましょう。時はお得な情報が書かれたチラシやいつか使うかもしれないティッシュを手にすることがあるかもしれません。それでも徹底的にもらわないことです。もらわないにする方が簡単だからです。勧誘や誘いに弱い人ほど広告員の口をたくさん手にしています。チラシをもらっておきながら捨てる場所がなくて困ります。そうなら最初からもらわなければいいのです。広告員の口は自分の品性を下げてしまいます。ティッシュはいえ、街でもらえるティッシュを使うより自分で買ったティッシュを使う方がおしゃれです。広告員のチラシやティッシュはもらわないようにする。勧誘を待つことある30の方法。その11、自意識過剰は自分だけ。みんなあなたのことは気にしていない。勧誘に弱い人には八方美人という共通点があります。勧誘につい引っかかってしまう人は誘いを断る相手に悪い、嫌な人だと思われたくないというようなことを考えています。つまり人の目をとても気にしているのです。人八方からの人の目を気にして自分でコントロールする人生ではなく、他人にコントロールされる人生を歩んでいます。人からの印象を下げたくないからノーと断ることができずについイエスと答えます。八方美人になりそうして自分がダメになってしまうのです。ではなぜ八方美人になってしまうのでしょうか。それは孤独になることが怖いからです。私は中学生の頃典型的な八方美人でした。先ほど書いた誘いを断る相手に悪い、自分は嫌な人だと思われるという話は実は以前の私のことです。中学生の頃友人から嫌われ寂しい思いをすることが怖かったため、他人の話に合わせみんなと同じ行動をしていました。嫌われることが怖かったためいつも人の顔色ばかりを伺っていたものです。私が私をコントロールしているのではなく、みんなに合わせて私も合わせるといった感じです。コントロールしているようで実はコントロールされているような感じです。そのため自分でも自分の好みがよくわからなくなり、いつも道を踏み外していました。ですがある天気が訪れます。みんな自分のことなど気にしていない事実に気づくのです。自分のことを思っているのは実は自分だけで、他の人は私のことを見ていなかったりします。例えば修学旅行の写真です。修学旅行では一度が揃って写真を撮る記念撮影がありますよね。みんなで撮った写真にしても、写った写真の中で注目している人物は自分の顔ばかりです。変に写っていないかな、おかしく写っていないかな、自分の写真の写り具合ばかりを気にします。大勢が写っている写真ではありますが、自分の顔しか見ていないし気にしていないのです。他の人の写り具合など知らないふりです。むしろ他の人の写り具合はいつも自分よりよく見えます。実際そう思っている人は自分だけでなくみんなも同じなのです。他の人も同じように変に写っていないかな、おかしく写っていないかなと自分の顔ばかりを気にしています。他人の写り具合はおまけ程度です。少しでも自分の写真写りが悪ければ変な人だと思われる、もうダメだと思います。しかし他の人は気もしていないし見てすらもいなかったりします。みんな自分の写り具合の鑑定に必死なのです。あなたもきっと同じことでしょう。嘘だと思うならみんなで一緒に撮った修学旅行の写真を取り出してみましょう。最初に見る人物は自分のはずです。一番注目し気になる人物も自分のはずです。その上他の人の写り具合が多少悪くても気にしないはずです。自分のことではなく人のことだからです。関係ないからです。それはあなたに限らず他の人も同じことなのです。みんな自分のことだけしか注目しておらず、自分が見られていると思っているのは自分だけだったりするのです。大きな勘違いをしといたって思い込み、自分で自分を縛りつけていただけです。自分は見られていない事実に気づく。勧誘を待つことある30の方法。その12、一度ひどい経験をして真似にする。実際の経験ほど勉強になることはない。一度痛い勧誘に引っかかると、その反動で次からは極端に強くなります。同じ経験は二度経験したくないという意識が強く働くようになるからです。私は今勧誘にとても強い自信があります。強引な勧誘でさえ跳ね起きる自信があります。一度ひどい経験をしたことがあり、おかげで勧誘には厳しくなっているからです。これには痛くて苦い思い出があります。本当は思い出したくもありませんが、ちょっとお話します。上京してまだ間もない頃、一人暮らしをしていた私の部屋のチャイムが鳴りました。夜の7時頃です。なんだろうと思って気軽にドアを開けたことがまずかった。今思えばこれが全ての始まりでした。そこには一人の若いお兄さんがあって、こういうことを話し始めました。浄水の調査です。この地区の水は汚れている報告があり、から浄水器の提案があって訪問しました。田舎から出てきた私は確かに東京の水は汚いという実感がすでにありました。東京の水は飲んですぐ塩素が混ざっているなと味で笑ってしまうことであり、肌もカサカサになれていました。そのせいもあって彼の言葉をそのまま信じてしまいました。それもこの地区の水は大変汚れているということにピンと反応してしまい、つい彼を部屋の中に入れてしまいました。もっとも情けない私の失敗の一つです。当然ここから彼の営業トークが始まったのです。情けない話です。当然のごとく水が汚れているという話から始まり、いつの間にか浄水器の販売の話になっていました。 月々4000円程度でご利用いただけますと言われ、それくらいならまあいいかと思いました。しかし実際は月々4000円に支払いのローンだったのです。計40万という数字を見てもピンと来なくて、彼がなく月々4000円を上昇したため、そのことだけが頭を回っていました。プロの営業は話し方や話の乗せ方といい、自然でうまい。あとはこの時の経験からプロの話術には気をつけるようになりました。他の人も話に乗せられるのではないかと思います。気づけばたった一つの浄水器だけのために8年間もの長い40分に陥るありさまになっていたのです。契約を交わした後、後日これはまずいと気づいた私はいろいろ調べてクーリングオフ制度というものを利用しようとしました。これがまた運が悪いことに、当時ちょうどゴールデンウィーク中で私は実家に帰っており、手元に契約書がありません。詳細を伝えるためには契約書を見る必要があるのですが、契約書は東京のアパートに置いてきたまま。しかし私は実家に帰っている。その上クーリングオフを手続きしている期間もゴールデンウィークでお休みでした。そんなタイミングの悪さがちょうど重なり、クーリングオフが有効である8日間も過ぎてしまったのです。この痛い思い出は今思い出しても悔しくて泣きそうになります。それからです。私は極端に勧誘には冷たくなり、どれもこれもとにかく完全に跳ねるようになりました。些細な勧誘でさえも目を合わせず話も一切聞きません。勧誘で話しかけられるために、あの時の出来事を思い出し、痛みが蘇ってくるからです。金銭的にも精神的にも大きな痛みを一度経験すれば、それをバネにしてその後、ガリと変わるということがあります。後悔しても終わったことは仕方ない。授業料だと思う。そう考えるようにして、今はその時の経験を生かす形にしています。勧誘で一度ひどい経験をするのも悪くはありません。本体の知識ではなく、貴重な体験を通してその痛みを知ると大きな勉強になるのです。一度ひどい経験をして、バネにする。勧誘を待つことは30の方法。その13。チャイムが鳴ってすぐドアを開けてはいけない。チャイムが鳴ってすぐドアを開けるのは相手にチャンスを与えてしまうことです。突然ドアを開けるのではなく、まず覗き穴を通して相手を確認した後、ドアを開けるようにしましょう。覗き穴がなければドア越しに用件を聞き出します。ドアを開けなくても声を出せばドアの向こうの相手と会話ができます。田舎なら必要はないかもしれませんが、都会に住んでいるならそれくらいの用心があって困ることはありません。自分で自分の守る癖をつけておくことはこれからの人生では重要なことです。私が以前勧誘に引っかかってしまった一番の原因は、まずドアを開けてしまったことでした。ドアを開けてしまったイコール相手の話を聞いてしまうということにつながります。相手は勧誘のことです。巧みな話し方でうまい具合に話を乗せてきますから、話そのものを聞かないようにするにはドアを開けなければいいのです。ドアを開けなければ興味がない、必要がないということは理解できます。もしドアを開けてしまうと話をさせるチャンスを与えてしまうことになり、相手が主導権を握ってしまう恐れがあるのです。ピンポンとチャイムが鳴っても突然ドアを開けないようにする。勧誘を待つことはある30の方法。その14、一人暮らしが間もない頃は誘うことは免疫が弱くなっている。面白い話ですが、一つ紹介させてください。勧誘や誘いに引っかかりやすい人の傾向についてです。私の見たところ、一人暮らしを始めた方の人は勧誘に引っかかりやすいという傾向が見られます。もちろん全員が全員というわけではありません。ただそういう傾向が強いということです。まず私がそうでした。知り合いでも勧誘に引っかかったという人は、不思議と一人暮らしを始めた方の人が多いように見られます。特に一人暮らしを始めた方の女性は勧誘や誘いの対象になりやすいようです。一人暮らしで寂しくなり、心が弱っているため誘うことはにくい状態になっています。また再入ってくれる人がいないことも大きなポイントです。家族と一緒に暮らしていれば必要ないから帰ってくれと親の話に割り込んできてうまく断ってくれます。さすが親の手にかかれば勧誘や誘いはあっさり跳ねのけてしまいます。しかし一人暮らしでは全ての誘惑を自分の力で跳ねのけていかなければなりません。なぜ一人暮らしの人は誘いに負けやすいのかはもうわかりません。誘いをなぜ断れないのかは相手に嫌われたくないからの一言につきます。中にはどんな勧誘や誘いもあることでしょうが、本人が反抗さない限り契約は成立しません。友人が少なく、あるいは家族からの愛情が不足している人は誘われると嫌われたくないという心理がより強くなります。はっきり嫌です。必要ありませんと言えばいいことをつい相手の気分を害さないように遠回しな言い方をしてしまいます。じゃあ話だけでもと言ってしまい、ずるずる相手のペースに引き込まれます。私も一人暮らしを始めた時の頃は確かに寂しいという状態になっていました。私が初めて勧誘に引っかかった時も一人暮らしを始めて間もない頃でした。理由は先ほど話した通りです。私も同じような経験があるため、その気持ちはよくわかります。一日中一人でいるために寂しく、私も嫌われたくないという心理がつい働いてしまったことが原因です。不要な話を聞いたばかりに面倒なことになってしまいます。特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。勧誘を待つことはある30の方法。その15、長年の一人暮らしを経験している人は人一倍誘いに強い。勧誘や誘いに弱い人には一人暮らしをして間もない人が多いという話をしました。しかし面白いことに勧誘や誘いに強い人も同じく一人暮らしを有効が見られます。弱い人と強い人に共通して一人暮らしを有効が強いことはおかしな話です。ただ厳密に言えば一人暮らしを始めて間もない人は弱く、長年一人暮らしを経験している人は強いということです。一気に狼は一人になって間もない頃は弱いものです。全てを自分でしなければならず、そのための力も十分についていません。しかし間もなくすれば群れていると非常に強くなります。全てを自分処理でしなければならないからです。全ての経験を自分処理で経験できるため、その成長率の大きさは群を抜いています。親と一緒にいる時の生活は手分けとした状態でした。生活といってもたくさんの要素が集まっています。お風呂を沸かす、掃除をする、洗濯をする、買い物をする、食事のメニューを考えてする、一日のスケジュールを組み立てる、入学手続き、銀行の手続きをする、訪問者への対応、これは家族みんなで暮らしていると手分けしてやることができました。自分がしなくても親が代わりにしてくれます。しかし一人暮らしをすればこれらを全て自分処理でしなければなりません。最初は大変ですが、全ての経験を自分が処理で体験できます。今まで家族分だけ分割されていたチャンスや経験も全て自分が処理できるようになり、短期間で大きく成長できるのです。一人暮らしをすれば今まで親にどれだけ経験を奪われていたのかが分かります。勧誘や誘いを断ることも同じです。一人暮らしをすると訪問販売、勧誘の電話はどこから電話番号を教えてきたのか本当によくかかってきます。今まで親と暮らしていた時には親が断ってくれていました。しかし一人暮らしをすると全て自分で処理しなければならなくなり、自立の力がついているのです。長く一人暮らしをしている人はたくさんの経験を全て処理で引き受けて経験しているため力も強いのです。誘いを断るときにはコツやテクニックという話ではなく、たくさん経験してきているからあっさり断れるのです。一人暮らしで力をつける。勧誘を待つことはある30の方法。その16、言いにくい言葉を他人を通して伝える。自分で直接断りにくい人は誰かに代わって断ってもらうという手もありです。自分で何度も何度も断ってもそれでも一向に誘いが止まらないときにはもう話をすることさえ拒否してしまうのです。さすがに相手も嫌われたなと感じます。直接話ができなければ話を進めることができないからです。私は家族と一緒に暮らしていた頃、しつこい勧誘の電話に悩まされたことがあります。何度断ってもまた連絡をしてくるしつこい勧誘でした。何か良い方法はないものかと考え、親に代わって出てもらい断ってもらうようにしました。私はもう電話に出ないようにしたのです。電話に出ることを拒否した形で親に代わりに出てもらいます。するとその後勧誘が止まりました。私が電話に出るとまだチャンスはあると相手も話を進めていきますが、私が電話に出なくなれば話を進めようがありません。誰かに代わりに断ってもらう方法を積極的に活用しましょう。会いたくない人、喋りにくい人、怖い人も同じです。自分が直接言うにはちょっと辛い人には誰かに代わりに伝えてもらうことも一つの手です。自分だから話しにくいという人もいます。あえて仲のいい人に頼んで遠回りに断ってもらう方法も有効なのです。自分がダメなら誰かに断ってもらう。勧誘を待つことはある30の方法。その17、話しかけられても振り向いてはいけない。これいかがですか。話しかけられて振り向いてしまうことは興味があります。話を聞かせてくださいと言っていることと同じです。街角でも、機種、チラシ配りなど、勧誘する人はあなたに振り向いてもらおうというような言葉を語りかけてくるでしょう。そんな誘いを振り切ろうというなら、とにかく振り向かないことに集中することです。振り向かないだけで、相手ほとんどの勧誘をするようにできます。中には手を握ったり、肩を掴んだりして、無理やり振り向かせようとする人もいるようです。それでも振り向かないようにしましょう。私が渋谷を歩いていると、本当によく話しかけられます。割引券を差し出してきたり、キャラクターですかと話しかけられたりします。じゃあ、他の人たちはどう振り切っているのかと別の人を観察していると、振り切れている人と振り向いていません。完全な無視です。むしろ、みんな聞こえていないのではと思うこと、全く反応しないのです。こちらが反応するから、相手も反応します。こちらが何も反応しなければ、相手もそれ以上反応しなくなるのです。話しかけられても振り向かないようにする。勧誘を待つことはある30の方法。その18、イエスとノーとも答えてはいけない。興味がないで十分。断るときにはイエスとノーとも言ってはいけません。興味がないというのです。興味がないはどんな誘いも期待できる魔法の言葉です。学校のサークル勧誘、友人の誘いなど日常でも同じです。イエスと答えればイエスと答えたらないの返事は相手がしてきます。相手、車をお持ちですか。 相手、では、こういうものはいかがでしょうか。ノーと答えれば、ノーと答えた何も返事は相手がしてきます。相手、車をお持ちですか。あなた、いえ、持っていません。相手、では、こういうものはいかがでしょうか。イエスと答えようが、ノーと答えようが、誘い込めるように話を曲げて進めてきます。イエスのものをとも答えてはいけないのです。一番良い答え方が興味がないです。相手、車をお持ちですか。あなた、興味ありません。相手、では、こういうものはいかがでしょうか。あなた、興味ありません。相手、それでは、こちらはどうですか。あなた、興味ありません。話の辻褄が多少おかしくても構いません。興味がないで押していたら相手も返しても仕方ないと感じ、いずれ諦めていきます。誘いの手ほど口が達者でうまく話を進めていきます。イエスにはイエスのための答え方を用意してあり、ノーにはノーのための答え方をあらかじめ用意しています。イエスのものとの答えではいけないのです。イエスでものでもない、興味がないという答え方が一番適しているのです。興味がないの一点張りで断る。勧誘をうまく断る30の方法。その19。とにかく相手にしないこと。相手にすると火に油を注ぐことになる。しつこい勧誘はどれだけしつこくても、とにかく相手にしないことです。エネルギーさえも使わないことを相手にしない方が相手も愛想を差し上げられます。相手にすると相手には何としても口説いてやるぞと闘争心内面と思います。口説き落とすためのパワーが大きくなり、話がさらにややこしく崩れて余計に断りにくくなります。粘着性のように、くっついて興味のない人の興味のない話は興味ありませんで十分に大事できます。興味のないことにエネルギーを使うことはもったいないの一言に尽きるのです。とにかく相手にしないようにする。勧誘をうまく断る30の方法。その20。断れば関係が悪い人とは早く終わらせた方がいい。友人からの誘いは特に断りにくいものです。水知らずの他人からの勧誘なら関係のない人ですからあっさり断ります。街角の石狩や勧誘のチラシなど初めて会う人の方が逆にとても断りやすいのです。しかし自分とすでに関係があり、とりわけ親しい人からの誘いだと無視するわけにもいかず、なかなか断りにくいものです。断るためにちょっとした勇気が必要です。断ればがっかりされる。嫌われる。もう誘ってくれないかもしれない。不安がだんだん強くなり断りたくても断れなくなります。だからとはいえ自分の気持ちに反して誘いに乗ったところでやはり良いことはありません。友人から誘いに乗ったけど良いことはなかったな。相手はこうした後悔が後からおまけになってつまといます。自分がやりたいからという理由で前に進んだわけではなく、友人から無理やりさせられたことはやる気も元気も出てこないのです。なら初めからきちんと断ることです。情に流されて何でも誘いを受け入れているとひどい経験をするのは自分です。あの人なら何でも引き受けてくれると思われてしまい、悪循環が悪化してしまいます。もしそれが原因で泣き出てしまいそうな人ならむしろさっさと切ってしまった方がいいのです。本当にあなたのことを笑っている人なら断っても縁が切れることはありません。断った限りがついてしまうような人は友人関係ではなく、ただ利用されているだけです。あなたが困っているにもかかわらず無理やり勧誘してくる人は友人ではありません。あなたの気持ちを考えず困るようなことをどんどん推し進めてくる人は自分のことしか考えていない人です。むしろ関係を持ってはいけない人なのです。早くでも切ってすっきりする方が本当に大切にすべき友人が最後に残っていきます。断っても嫌な顔をしない人が本当の友人です。人間関係が多ければ多いほど良いわけではありません。自分のことを本当に大切に思ってくれている人と関係を持つことが貴重な人間関係になるのです。誘いを断って本当の友人とだけ関係を持つ。勧誘をうまく断る30の方法。その21。会うから断りにくくなる。会わずして断ることができればいい。約束している本人の目の前にやっぱりやめますとは言いづらいものです。相手の怒っている顔を目に浮かび言うことを考えるだけで億劫になります。実際に本人の目の前にしたところで緊張や不安でガチガチになりうまく断れなくなります。直接会って断ろうとするからうまくいかなければその逆を考えてみましょう。会わずして断る方法はないかと考えてみるのです。曖昧な態度で話がこじれるくらいなら少々無礼な方法でもはっきりした態度に出ることです。会うから断れない。あるいは断りにくければ会わずして断ることができる方法をやればいいのです。第三者に断ってもらうことも一つの手です。特に口下手の人は他の人に手伝ってもらう方が展開が早い。親や先生といった大人の力なら話がすんなり通ることがあります。親や先生はそれだけ人生を長く歩んでいるためあなたが表現できないモヤモヤした気持ちをうまく表現してくれます。また手紙、メールで断ることができればその手もありです。言葉でうまく表現できなければ文字として表現すればいいのです。文字にして断る方が冷静になることができ、相手の怒りを抑えることができるのです。あって断ることができなければ会わずに断ることができる方法を考える。勧誘をうまく断る30の方法。その12。嫌われることが正しい道の時もある。疲れるだけが道ではありません。嫌われることも時には正しい道となります。先輩からの誘いだからと仕方なくてやはり後から悔やんでしまいます。抜けようにも後からは抜け出しにくく、だから時間とお金が無駄に飛んでいきます。やっぱり嫌だ。抜けてしまおう。先輩からの誘いを断ったり、一度誘拐したことを思い切って断ってしまおうと決断したりします。当然のことながら先輩からは嫌な顔をされ嫌われることになるでしょう。しかし時には正しい道の時もあるのです。学生時代の貴重な時期は特にそれがポイントになることもあります。私は高校1年の時に体操部を辞めるという決断をしたことがあります。早くから大学受験に向けての勉強を本格的にしたくて、そのために体操部を辞めようと思ったのです。部活動に入るとそれだけ時間もかかります。特に夜遅くまで学校に残って練習をする部活をしていたため、その時間は大きな損失となりました。体操で大学で進学できればよかったのですが、できそうもないと分かりました。それからは運動ではなく勉強で大学に進学しようと決意しました。突然辞めることになったため、当然先生や先輩からも引き止められました。それでもすでに決意は固まっていたため振り切りました。先生や先輩にしてみれば困った後輩だと思ったことでしょう。嫌われていたかもしれません。しかし後になって考えると、その時の決断は間違っていなかったことに気づきます。流れに身を任せていつまでもだから部活をしていれば勉強をする時間が取れず、共倒れになっていたことでしょう。嫌われることが正しい道の時もあります。先輩や先生たちの言葉が必ずしも正しいわけではなく、自分の道は自分にしかわからないことなのです。嫌われる決断でも自分らしい道を進む。勧誘をうまく断る30の方法。その13。断るときに見る顔は他人の顔色ではなく自分の顔色。断ることは嫌われることと言っても過言ではありません。断る練習も嫌われる練習ということです。断るときに見る顔は他人の顔色ではなく自分の顔色です。自分が嫌だと思えば単純に断ればいい。自分に素直になっていれば断ることは難しいことでもないのです。ただ素直にイエスかノーを口にするだけです。しかし他人の顔色を伺って気にしてしまった途端、急に断りにくくなります。嫌われたくないという意識が働くからです。他人の顔色を見てしまったらいけないのです。人間ですからどうしても嫌われたくない意識は働いてしまいます。断るときに見る顔は常に自分の顔色を考えることです。嫌だと自分が感じるときには青い顔色になっています。元気のない表情になっています。その自分の顔色に従って決断していけば自然と自分らしい道を選択することができるようになるのです。他人の顔色を気にしていると断ることも断れなくなってしまうのです。他人の顔色ではなく自分の顔色を見て決める。勧誘をうまく断る30の方法。その14。自分らしい生き方をしたいからという理由で断る。断るように練習しようというなら、がっかりさせる練習が一番です。一般的に断ることは、つまりがっかりさせることだからです。断られて嬉しい人はいませんし、誘って断れば誰しもがっかりします。断り上手になろうというなら、嫌われ上手になろうということになるのです。嫌われることが怖い人に限って断ることがないわけです。もし嫌われることが本当に怖くなくなれば、断ることは簡単になります。考え方を変えましょう。上手に断れるようになろうと考えるなら、上手に嫌われるようになろうと考えればいいのです。ただ、相手に今でも知られるような嫌われ方をさせているのではありません。自分は自分の道を行きますという道を行く姿勢を見せて、それなら仕方ないという意味で嫌われるのです。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取れば、相手から嫌われる場合が幾分軽くなります。あなたが嫌いだからやめますという断り方は確かに憎まれてしまいます。個性を大切にしたいから断らせていただきますという態度なら、嫌われる感情は和らぐのです。自分を大切にしたい生き方をすれば、こうした断り方ができるようになります。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。勧誘をうまく断る30の方法。その25。気が進まないなと思った時には断った方がいい。友人からの誘いの中には断っていいのかどうかわからないことがあります。良いような悪いようなという曖昧な気持ちの時です。私も時々選択に困ること、断っていいのかどうかわからない中途半端な状態の時があります。断りできないこと、いつかどうかわからないモヤモヤした気持ちの時です。そういう時にはいつも気が進むかどうかを最終的な基準にして決めるようにしています。つまりやる気があるかないかということです。 これまでの人生経験からやる気があることは相手うまくいくし、やる気がないことは相手うまくいかなかったからです。気持ちや感情は目には見えませんが、人を動かす大きな原動力になっています。気持ちがついてくると、やる気があることがうまくいくようになっており、やる気がなければうまくいく方が珍しい話です。その気がなければやめた方がいいのです。やる気があることならうまくいかなかったとしても充実感があります。大好きなスポーツをしようとやる気になっているときには、勝っても負けても充実感があります。しかし、やる気がないままスポーツをすれば、たとえ勝ったとしても面白くありません。やる気があるかないか、気が進むかどうかが大きなポイントとなるのです。やる気がなければ断る。勧誘を待つ断る30の方法。その20億。自分の道を進む力とは断る力である。本来、自分の道は自分の力で切り開くものです。最初から切り開かれているのではなく、自分で選択して決断し、前に進まなければいけません。こうした話は多くの成功哲学書の基本文句になっています。ここで話をしなくても、すでにどこかの本で耳にしたような言葉であることでしょう。耳にタコができると何度も同じ話をいろいろな本で見かけます。私も何度も耳にしたことがあり、タコができています。しかし、そうした旅の成功哲学書にはいつも大事な部分が抜け落ちています。それは断ることです。何かを選択しようとするとき、それ以外は切り捨てるということです。つまり、断ること、諦めることです。集中しなければならないとき、集中する以外を切り捨てる必要があります。切り捨てないと、気になり集中力を妨げます。不必要を切り捨てることができて、初めて一点に集中ができるようになります。勉強をするときには、テレビを消して音楽も止めます。同時に一緒にやろうとすると、気が散って集中できないからです。一回大学があれば、それ以外は切り捨てますし、誘いがあっても断ります。自分のやりたい仕事があれば、必要な資格を取ったり、勉強をしたりします。ですが、同時にそれ以外の資格や勉強には手を出さないということです。何かを一つ選択するためには、断る力が必要です。手に入れるためには、何かを諦めること、手放すことが必要です。自分の道を進む力とは、断る力と同じ話です。断ることをネガティブなイメージで考えるのではなく、むしろポジティブに考えましょう。断ったおかげで集中できるようになるのです。手に入れるために必要ないものは手放す。勧誘を待つ断る30の方法。その27。やめるならできるだけ早く行動することがポイント。部活、会員、習い事など一度は入会していたものの、やっぱり違うなと思ったら、できるだけ早くやめてしまうことです。早い方がやめやすいからです。あまり長く続けてしまうと、友人ができてしまい、情にしたってやめにくなります。雰囲気に慣れてくると、まあいいかと、心が緩みやすくなるため、行動力が低下します。いつの間にか時間やお金が無駄に飛んでいくことになり、気づけば青春が終わっていた、なんていうことになります。早くやめることができた方が、早く次の行動に移ることができるようになります。自分の腹に合わない、やっぱり考えが変わったというなら、行動は早ければ早いことに。情ができる前の方が、自分にとってだけでなく、相手にとっても断りは受け入れやすいのです。やめるなら、できるだけ早くやめてしまう。勧誘を待つ断る30の方法。その18。自由を手に入れるために断ろう。自由を手に入れるために断る。断るときには常にこうしたことを考えておけば、あなたの背中の昇進になります。断ることができれば、それだけであなたに自由が手に入るからです。しかし、断ることができなければ、あなたから自由がさらに奪われます。先輩からの強引な勧誘によってやりたくもない部活に無理やり入部させられても面白くもないし楽しくもありません。時間と自由が大きく奪われてしまい、苦痛でしかなくなります。しかし、せっかくの自分の人生を不自由にする必要はありません。先輩の強引な誘いが必ずしも正しい答えとは限りません。正しい答えは常に自分が一番よく知っています。自分の心が辛いが苦しいが面白くないつまらないと感じれば素直にやめた方がいいのです。その方が精神的に自由になるからです。苦痛に縛られることなく精神的に自由になればそれだけで幸せに一歩近づけます。断るということは否定的で後ろ向きな言葉に聞こえるかもしれませんね。しかし実際はそうではありません。自分にとって有害となるものを排除するための大切な行動の一つなのです。幸せは手に入れるだけではなく排除することでも手に入れられます。自分にとって不必要なもの、苦痛なこと、不快になることを断って避けていくだけで幸せの濃度が濃くなるのです。断って自由を手に入れる。勧誘を待つ断る30の方法。その19。人一倍誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かなければいい。私は食べることが大好きです。食べることは単純に食欲を満たしてくれるだけでなく精神的にも満たしてくれます。落ち込んだ時や悩んでいる時など美味しいものを食べるとすぐ元気になります。子供のようですね。何しろ三大欲の一つですから美味しい食事は人間の幸せに深くつながりを持っています。特に外食好きですからレストランは頻繁に利用しています。だからとはいえ食欲のままに食べていると食べ過ぎてすぐ太ってしまいます。その上栄養バランスが崩れてしまい健康的ではありません。私は自分の食事をコントロールするために誘惑の多い場所は必要な時以外あえて行かないようにしています。誘惑の多い場所へ行くとつい流されてしまい誘惑を振り切ることが大変だからです。元から誘惑がなければ誘惑に苦しむ必要もありません。食べたいけれど食べるものが手元になければすんなり諦めることができます。最初から誘惑の少ない状態を作っておけば誘惑に負けてしまうこともないのです。仕事をし終えた時一仕事終えた時など自分のご褒美の時だけレストランで美味しい食事を注文するようにしています。誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かないようにする。勧誘を待つ断る30の方法。その30。たくさんの脳の中にようやく見つけたイエスがある。何を断り何を受け入れればいいのか。こうした悩みを持っている人ほど本当のところ自分は何がしたいのか分かっていません。何のために何をすればいいのか分かっていないから何を断り何を受け入れればいいのかで苦しんでしまいます。私が学生だった頃特に就職を考える形前後の頃はいつも悩んで分かりました。今でこそこのようにやりたいことが見つけられていますがここに至るまではいろいろとありました。英語に手をつけたりパソコンに手をつけたり韓国語に手をつけたり中国語に手をつけたりしていました。読書にしてもいろいろな分野の本を読み漁っては次の分野へ手をつけていました。結局何をしていいのか分からなかっただけです。目的がなかったらただ闇雲に手をつけていただけでした。もがいていたのです。これをすれば何かが変わるかも。これが自分にやっているかもしれない。そういう小さな希望をもとに次から次へと試しては諦め、試しては諦め、いろいろなことに手をつけていました。迷子になっていたら手当たり次第の道に進み、無駄なエネルギーをたくさん使っていたわけです。しかし、そうしていろいろなことを手当たり次第に試していくと、中には自分の肌になっているなということに出会います。それが今の本当の私を見つけるためになりました。たくさんの三日坊主を繰り返し、ようやく宝物を見つけたのでした。断ることは三日坊主を実行するときに必要です。やってみた。でも、合わないことが分かったから断る。これを何度も何度も繰り返して、だんだん肌に本当の自分へと近づいていきます。頭の中で想像するだけでは分からず、実際に肌身を通して経験して初めて分かります。受け入れては断り、受け入れては断りを何度も繰り返していくことは、自分を見つけるためにはなくてはならない方法です。痛みの小さな若いうちにこうした無駄なもがきをしておいて、今は良かったなと思っています。社会人になると、もうやめるには頼れません。仕事だけで一日の大半が過ぎていきます。お金も時間もなく、もう自分探しのことではなくなります。断ることは若いうちにたくさんこなしておかなければなりません。若いうちの方が小さな痛みですに、自分には何が強いのか弱いのか、得意なのか不得意なのかが少しずつ分かっていくのです。断ることから逃げるのではなく、積極的に行動しては、断るという繰り返しによって、だんだん困難の自分に近づいていくのです。むしろ、断り上手になっておかないといけないのです。たくさん断って、本当の自分を見つける。勧誘を待つ断る30の方法。まとめ。その1。うまく断るのではなく、下手に断る。その2。下手でもいいから、はっきり断る。その3。嫌われてもいいと考える。その4。嫌われる。その5。余分なことは言わないようにする。その6。第一印象を冷たくする。その7。目を合わせないようにする。その8。喋りに自信がなければ無視をして断る。その9。街角の勧誘には足を止めないようにする。その10。広告員のチラシやティッシュはもらわないようにする。その11。自分は見られていない事実に気づく。その12。一度ひどい経験をしてバレにする。その13。ピンポンとチャイムが鳴っても突然ドアを開けないようにする。その14。特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。その15。一人暮らしで力をつける。その16。自分がダメなら誰かに断ってもらう。その17。話しかけられても振り向かないようにする。その18。興味がないの一点張りで断る。その19。とにかく相手にしないようにする。その20。誘いを断って本当の友人とだけ関係を持つ。その21。会って断ることができなければ会わずに断ることができる方法を考える。その22。嫌われる決断でも自分らしい道を進む。その23。他人の顔色ではなく自分の顔色を見て決める。その24。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。その15。やる気がなければ断る。 その26。手に入れるために必要ないものは手放す。その27。やめるならできるだけ早くやめてしまう。その28。断って自由を手に入れる。その29。誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かないようにする。その30。たくさん断って本当の自分を見つける。